みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。
こんばんは、岩田徹です。
こんばんは、西尾彩子です。
西尾則明です。
こんばんは、夏聡です。
はい、最初はちょっとこの話題から入らせていただいていいですか。なんか報道で知ったんですけれども、各地で人手不足の自衛隊がですね、地域のイベントにアプローチしてるっていう、それが知らないうちに広まってるんじゃないかっていう報道があったんですね。まあ、調べてみたんですけれども、ある市の花火大会で、これかなり規模の大きい花火大会なんですけれども、毎年赤字続き、運営が赤字続きだそうなんですけれども、これで集客効果を狙う花火大会の実行委員の方々と、それから若者の応募数を増やしたい自衛隊の広報活動、これの利害が一致して、この花火大会で自衛隊の航空ショーをやるっていう動きがあるそうなんですね。これその花火大会だけじゃなくて、今年の夏高知のよさこい祭りでもブルーインパルスが展示飛行しましたし、新潟開港150周記念の海フェスタ新潟っていうイベントでもやっぱりブルーインパルスの展示飛行があったそうなんですね。でもちろんで今年の夏もいろいろ災害ありましたけれども、やっぱりいろんな各地の災害で自衛隊の方々が出て行って、支援活動、救護活動をしてくださっているって、このことについてはすごく私もリスペクトしてるんですけれども、ただやっぱりイベント、お祭りで自衛隊のブルーインパルス、それからシルバーインパルスがアクロバティックな展示飛行をするっていうのは、これちょっと災害救助とは分けて考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。なぜならそのブルーインパルスやシルバーインパルスの展示飛行っていうのは、この戦闘をする時の飛行の延長線上にあるものなんですよね。だからやっぱり危険伴いますし、それで戦争を想起する人も多いと思いますし、それから空襲の記憶を持ってらっしゃる方なんかにはとても精神的な苦痛になると思うし、やっぱお子さんも怖がる人多いと思うんですよね。で、やっぱり確実に安全なのは航空ショーをやらないことなんですけれども、どうなんでしょうね。
ブルーインパルスってのはこの戦闘機ですよね。はいはい、戦闘機が、宙返りしたり背面飛行をしたりするという、こうアクロバットをやるっていうのは、はい、あれはね、軍事訓練なんですよ ね、
そうなんですね。
パイロット の、 技術を上げるためにやるんですよ、とともにもう一つは、軍隊の、自衛行動ですよね。だから北朝鮮で言えば軍事パレードみたいなもんですよ。はい、災害救助で頑張ってる自衛隊ではなくて、軍事組織としての自衛隊が出てきて、それで飛行をすると、でね、ブルーインパルスがね落ちた場面見たことありますよ。事故で
浜松の、
たまたま民家のないところに落ちたからよかったんですが、本当にね危ないです。あれは
パイロットの方が亡くなってますよね。
亡くなってますね。
住民にも怪我が、住民というか見物してた人たちにも怪我が出てましたよ ね、
ね、幸い死者はいなかったんですが、だからそういうことを、日常的にお祭りの場でやるっていうのは、 自衛隊を軍隊として扱う行為ではないかなと僕は思うんですけどね。
そうですね。アメリカなんかではこういうことが日常茶飯事的に行われているそうなんですね、うん、やっぱりそれは軍隊への若者の勧誘だっていうふうにはっきりアメリカでは位置づけられているそうなんですけども、日本でもいつの間にかこういった動きが広まっているんじゃないかなっていう気がするんですね、うん、でもあんまり私たちそのことについて考える機会がまだなくて、これやっぱりこのことの是非についてやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思うんですね。
そうですね、うん、そういう話をね、うん、今日聞きまして思い出したのは、
はい、
戦争中のね、兵隊さんありがとうってやつなんですよ、
うん、
やっぱりね自衛隊に対してそういうふうに広報活動をして、うん、PR をする、軍事的な PR をするってことは、うん、それにつながる可能性が非常に高いと思うんですね、
うん、
災害救助をしている自衛隊さんありがとうじゃなくて、うん、殺傷能力を持つ武器をね、うん、使用する自衛隊さんありがとうにつながったらこれはまずいと私は思うんですね。
そうですね。
今回気になったのは冤罪の問題なんですね、はい、犯罪を犯してないのに有罪になって、うん、ひどい時には死刑になる、
うん、
これがね意外と多いんですね。
私もネットで調べてみたら、自分が思ってた以上に多くて
びっくりしました。
びっくりしました、
うん、でこれはねやっぱりね一番最初に原因がいろいろあるんですけど、
はい、
大王監獄制度っていうのが一番これ大きいんですね、うん、
はい、
刑事訴訟法によると、逮捕されてから3日以内に、うん、被疑者は裁判官の前に渡されなければいけない、うん、で拘置所に入れなければいけない、これが刑事訴訟法で決まってるんですが、
はい、
これが、戦後の、動乱期にですね、拘置所が足りないという理由で警察の留置場が、大王監獄として使われる、うん、
はい、
そうすると最初の3日間と、最大10日間の延長が2回できますから、計23日間ですよね、
うん、
しかも別件逮捕すると限りなくそれが延長できると、
うん、
そして警察に24時間拘束されて、うん、それで、取り調べを受ける、うん、でその間は弁護士にも家族にも自由に会えない、
うん、
で自分の身の回りのものを買うのも制限される、
うんうん、
調べてみて驚いたんですけど、立ち歩きが禁止されて会話が禁止されて、大王つまり警察の留置場の中でのトイレを流すのも警察の許可がいるんですよ。
この段階ではまだ被疑者なわけです
ね。被疑者ですね。だから大事なのは、うん、被疑者だから推定無罪ですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、つまり裁判で有罪が確定するまでは無罪ということで裁判するんですよね、
うんうん、
だから、被疑者をきちんと拘置所って言って警察とは別のところに入れて取り調べるときだけ警察に連れてくるっていうふうにしないと、これはね警察の中に24時間拘束されて、ひどい場合は真夜中に取り調べがあったりとか、あるいは疲れて寝てるときに叩き起こされて取り調べがあったりとか、あるいはここで白状すれば楽になるよとか、家族と会わせてやるよっていう利益誘導があったりとかね、そういうのがあるんですね。だからそれで、やってもいないのに楽になりたくて自白をしてしまうと、これが冤罪の最大の原因みたいですね。そうですね。
大王監獄っていう言葉は外国でもね、もう寿司とか焼きそばと一緒にもう日本語で通じるんですよ。
ああ、
それぐらい特殊な制度なんです、
ね、つまり海外ではない制度なんですね、
うん、でも海外でも大王監獄って言えば、ああ日本のあれねって分かるんですよ。
あ、
国連の人権理事会などからも日本に対してこの大王監獄制度
なんとかしろって言われて
ますよね。なんとかしろって言われてますね。監獄が出てますね、まあ、
日本政府は大きなお世話だと、
うん、
感情的に反論しているんですけども、ね、まあ、この大王監獄制度の中でこうもう 精神的に肉体的に圧迫されて自白に追い込まれるというパターンが、うん、まあ、冤罪のスタート地点なんですけども、
はい、
もう一つですね、冤罪が多い原因をこの中で考えると、うん、自白偏重、
うん、
要するに証拠がなくても自白で私がやりましたって言えば、うん、それによって調書が作られると、うん、で証拠がなくてもそのまま裁判へ行っちゃうっていうね、うんうん、
はい、
一回も自白していない大崎事件の原口あや子さんもう90歳超えてますけど、
は
い、
91歳ですね、
彼女は一回も自白してないのに殺人犯ですからね、
うん、他の方々は袴田さんや
袴田洋さん
と深川事件の桜井さんなども自白したというか自白させられてしまってですよね。
そうですね、
もう拷問に近い取り調べを長時間連日されて、
うん、
で拷問それから脅し時には暴力で最後にはもう疲れ切ったところに誘導される形で自白に及んでしまうという、うん、
はい、
これ日弁連の資料で調べたんですけど、うん、長時間の取り調べをする、毎日取り調べをする、
うんうん、
殴る、小突く、蹴る、脅かす、
うん、
そして直立不動で立つように命令する、お前がやったというふうに大声で何度も耳元で叫ぶ、ここでもって、自白をすれば弁護士に会わせてやるよっていう利益誘導をする、こういうことがあるんですね。で今聞いてねびっくりしたのはね、自白しても有罪、自白しなくても有罪、これ推定無罪どころか推定有罪ですよね、捕まった段階で。
今市事件の勝俣拓也さんっていう、はい、かなり若いね、はい、30代の、
ね、まだ30代ですね、
青年がいるんですけど、うん、彼の場合はですね、殺してごめんなさいって50回言わないと、
うん、
解放してやんないって言われて、
うん、
もうずっと締め付けられるんですよ。まず自白しちゃうんです、
うん、
でそれがもうずっと今でも無期懲役のね、
うん、
なんていうかな、根拠になっちゃってるんですけどね、
うん、
でも彼は台湾から来て日本語があまり上手じゃなかったので、
ね、はい、
殺してごめんなさいって50回言えとかね、うん、なんか言われたってもうどうしていいか分かんないと思いますよ、うん、日本語喋れないんだから。
そうですよね、
はあ、今今市事件のね話があって、その 自白の強要というのはね、
はい、
本当過去の話じゃなくてまさにね今も続いているという問題だということだと思うんですけど、うんうん、それをもう一つの、まあ、自白を強要するという二つ目の問題とともに、うん、なんか可視化されてないっていうんですかね、
はい、
よく言われるのはやっぱ全面可視化っていうのを、うん、まあ、日弁連はじめね捜査の 透明性っていうかね、
うん、
ということを求めているんですけども、かたくなに拒否してますよね。それと、うん、部分的に撮った映像とかが、うん、この今市事件でも非常になんか違う形で悪用されて、
うん、
要するにその犯人である心証であるというふうな形で検察が利用して、実は、裁判所もさすがにそれはひどいということで、
うん、
それは認められないというふうに言うぐらいの、
ね、
要するにこう本来の、意図とはね、ま、全く違う形で被疑者にとって不利になるように悪用されてるってね、これはもう本当に海外からね、まあ、忠誠並みと言われている、
う
ん、
そうね、
もうまさにそういうことだと思うんですよね、
は
い、
足利事件の菅谷俊一さんという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
彼はですね、うん、机の上で笑ってるかもしれないけどテーブルの下で蹴倒されてるから、
うん、
上も下も取れと、
うん、
もう全部取れって言ってるんですよ、うん、
全面可視化って360度全部取らないと分からないって、
全部の時間を上からじゃなくて、全部の時間を全角度から取れって言って、もうそれぐらいね、ひどい取り調べだそうですね。
取り調べの可視化、これも日本は勧告されてますよね、国連人権理事会から。
あともう一つですね、冤罪ができてしまう原因の、まあ、もう一つちょっと挙げたいのは、
はい、
証拠を管理するのが第三者機関じゃないんですよ、はい、日本の場合は
検察が管理する、
検察と警察がまあいいようにね、改ざんしたり保管したり隠したり、で裁判の時は都合のいいものしか出さないと。だから都合の悪いものも海外では全部出さなきゃいけないんです。 でもそれが日本はないので、
うん、で今までないって言っていた証拠が後からなんか出てくるって
突然出てき
て、なんか国会のね盛りかけ疑惑とかね今まであの、ね、ないないって言ってた、
そうそうそう、
議事録とかデータとかね、
う
ん、どんどん出てくるのとなんか似てますよね。
あの袴田事件の場合はあのズボンが味噌だれの中から出てきましたね、何年も経ってから、
1年経ってから、
経ってから、
そうですね、何ヶ月
か経って、狭山事件の場合はあのなかったはずの万年筆が、はい、なんか、入り口のこう鴨居の上から見つかったって言って、うん、
で警察が捜査をして、うん、1日2日ってやって何にも出てこなかったのに、うん、3日目とか4日目で忽然と出てくるんですよ、
ですよね、
目指すところから、うん、で、まあ、それが狭山事件だったんですけど、うん、実はあの林真須美さんが
カレーのね、
和歌山カレー事件と言われて、あの今冤罪じゃないかと言われてるんですけど、あれもね捜査始まって4日目に突然家、あの林真須美さんの家からヒ素が出てくるんです、うん、1日2日3日目ないんですよ、
あ、なるほど、
突然出てくるってね、これやっぱ不自然、うん、
で狭山事件の場合はその投げ石のところに、うん、あのなかったってことを最初の捜査で確認してるんですよね、
うん、
それでも後から見つかったって言ってそれが証拠採用される、
うん、
だから都合のいい証拠を都合のいいように警察や検察が出してくる、うんうん、どこの事件だったかな、ネガがないネガがないって言ってたのに最新の裁判の中でネガが出てきたっていう例がありますよね、だから警察や検察に不利な有罪を証明するのにマイナスになるような証拠は出さないか、うん、後出しじゃんけんで後から出てくる見つかったっていうの、うん、本当に盛りかけ問題ですよね、うん、探したら資料が見つかったっていう、
あとですね、今一事件でも、うん、あのこういうことがあったんですけど、訴因変更といって、うん、こいつが犯人だぞっていうその論理の積み重ね、
うん、
これをね警察が変更しちゃうんですよ今回、
はい、
ここで殺したはずだったけど、うん、いや実はそうじゃありませんでしたって、うん、だからもうその段階でも論理が崩れてるのに、うん、それでもまだ無期懲役になってしまうという、うん、これあまりにもね不自然です、
そうですね、
うん、で今一事件の場合は女の子を立ったまま刺したっていうことになってるんですけど、うん、でも血痕は下に流れてないんですよ、
うん、
横に流れてるんですよ、と、うん、いうことは寝たまま刺したっていう、う
ん、それは勝俣さんの自白とまた異なる内容なんですね、
そうなんですよね、だからやっぱその段階でもこれは論理的にもう破綻してんだから、うん、ね、一旦無罪にしないと、うん、裁判じゃないですよね、
あと今検察が証拠後出しじゃんけんしてるっていう話あったんですけど、袴田さんの件についてはこれ検察が証拠を捏造してるっていう可能性も捨てきれないですよね、
はい、静岡地裁ではその可能性を地裁が判断して、はい、
そうですね、
これはあの警察が証拠を捏造した可能性がある、
はい、
自白を強要した可能性がある、うん、だから、これ以上の、拘留は耐え難いほど正義に反するといって解放したわけですよね、
疑わしきは被告人の利益に、うん、ですよね、
狭山、うんうん、事件なんかの場合も、うん、あ後から見つかった万年筆、
はい、
だけど石川和夫さんは字が書けないんですよね、
うん、
字が書けない人がなんで万年筆持つのかっていう、うん、そこも矛盾しますよね、
そうですね、
でこういうの調べていくとね、うん、裁判が始まると弁護団が無実を証明しなきゃいけないってこういう風な裁判展開になるんですよ、うん、だけどね映画で見たんですけどね、うん、検察の方に有罪を立証する責任があるんですよ、うん、松本幸四郎がね名弁護士をやってるんですよ、うん、それでは不十分です、検察はもっと 100% の証明をすべきですって言って、うん、主人公が困った顔をするっていうそういう場面がありましたけど、法律調べてみたら有罪を立証するのは警察と検察の役目なんですよ、
うん、
だから無罪を立証するために今は裁判が行われている、これ逆じゃないかなと思うんですけどね、
そうです、
今はね裁判所が警察と検察の主張を追認する機会になっちゃってますからね、
うん、
ちょっと正義がまかり通らないっていうなんか妙な世界になってますよね、
うん、
とりあえずここまでですね、冤罪がなぜ起こるかっていう、理由がいくつか、ね、出てきたんですけど、代用監獄制度、それから、自白偏重、証拠よりも調書が大事っていうシステムですね、それから、証拠の保全管理が第三者機関が行っていない、それから再審法がこれまだまだ整備されていない、こういうことなんですけども、じゃあこれからどうやっていけばいいのか、冤罪をなくすためにはっていうことで、ちょっと残り時間、
やっぱり一番は代用監獄を、制度をなくして、で弁護士との接見、家族との接見を、許可するというふうにしないとまずいですね。これね、沖縄の問題とも関係あるんですが、日米地位協定で、アメリカ軍の軍属や軍人の犯罪が日本の法律では裁けない、日本の警察が捕まえられない、これにアメリカが同意しないのは、代用監獄制度があって弁護士の接見が制限されながら取り調べが進められるっていうことにあるんですって、だから日本の法律でアメリカの兵隊を裁けないっていうのは、これ問題があるんですけど、日本の法律制度にも問題があるんですね。これをやっぱり国際社会並みに変えないと、米軍の地位協定も変えるっていうのは説得力ないんですね。これ、福島みずほさんがこの番組で言ってましたけどね。
あとですね、つい先日ですね、深川事件の桜井昌司さんがですね、台湾に招かれて、台湾のイノセンスプロジェクトっていうところで、講演をして、ついでに歌を歌ってきたらしいんですけども
歌を好きですよね、
笑ってる場合じゃないですけどね、でですね、その行った先で、最高裁判事がちょこんと座ってたんですって。で、もう普通に会話できる関係で、こんな人と会っていいのみたいな、そんな驚きがあったらしいんですけど、でまずそのイノセンスプロジェクトっていうのは、人間は間違えるもんだから、冤罪だと怒るんだっていう認識のもとに始まったシステムなんですね、で台湾でも韓国でも、冤罪は起こりうるんだっていう認識で今裁判が動いてるんです。アメリカでもイノセンスプロジェクトって始まってたんですけど、それが発端なんですけど、日本の場合は警察検察は間違いないっていう、この誤った認識から物事が始まってる、ここがもうちょっといかんなと個人的には思います
。そうですね、人間ってのは間違えるもんですよね、で間違いを起こせばそれを隠したくなるのが人情ですよね、だからそれが裁判の中で使われちゃうとまずいですよね、
で袴田事件の時も死刑判決を下した3人の弁護士のうちの1人が熊本さんという方で、当時はこの人が一番、年少だったんですけども、先輩2人にかなり強くプレッシャーをかけられて、死刑の判決文を書かされたって言って、もう今もう本当にご高齢なんですけど、許してくれと、許しをこうって言うんですね、でそんなことがあってもまだ裁判はやり直しされず、誰も責任取らないっていう、日本の問題点はやっぱり責任を誰も取らないっていうところがね、ちょっとこれもいかんともしがたいなと。
国家賠償で個人が責任取ったっていう例ないでしょうか。
要するにその警察官や検察官を告訴できないから国家賠償を起こすっていうのが日本のシステムなんですね。
日本 の, その刑事司法がですね、相当立ち遅れているという、韓国や台湾の方がはるかにね、進んでいるということは、私はあんま詳しくは分からないんですけど、白鳥決定っていうのがあって、それは日本ではその解釈としてねあるんだけども、韓国だとか台湾ではもうその法制度のとしてね、それがもう反映されているということ、でやっぱりさっきの、人間ですから、やっぱり間違えることもあるということだとか、やはり刑事司法も、大原則としては、先ほどもお話がありましたが、疑わしきは被告人の利益にということを、どう守っていくのか、担保していくのか、人間は間違えることもあると、やっぱりそういったことに対する救済措置だとか、やっぱり再審決定をこの間の袴田事件についてもね、最新決定を出さなかったっていうね、ことっていうのは、やっぱ頑なにね、やっぱりその間違えないんだと、検察や司法、はですね、間違えないんだというような ことが前提にねあるからこそなんじゃないかなと思いますよね。
あの鴨志田由美さんがおっしゃってたことなんですけど、あの手続き的不正義があったらもう直ちに無罪だということを言ってたんですけど、あの例えば袴田さんの場合はですね、取調室で証言させられたと、もうこれだけでもおかしいじゃないかと、あの石川さんの場合は字も書けないのに、脅迫状を書いたということ、
そうです、
これだけでおかしいじゃないか、それでも裁判が維持されるってやっぱりちょっとこれね、あの理屈が通らないですよ ね、 素人は考えてもね、
それからね、あの疑わしきや罰せずとか、冤罪の可能性があるから再審を行うことができるっていうのは、これね法律に明記されてないみたいなんですよ。
そうなんですってね、
あのね、そのさっきの鴨下さんが言ってましたけど、冤罪についての規定が裁判所の判例ではいくつかあるんだけども、実際に条文としては、
そうですね。だから再審法に関する法律はもう20条弱しか、
19条か。だからこれをもっと充実させる必要があるんじゃないかっていう話をね、
そうですね、
してましたね。
あともう一つ言い忘れたんですけど、あのドイツではもうすでに裁判所の再審決定に対して、警察検察が文句を言えない、抗告できないということになってるんですよ。これはもう50年前からそうなんですって、
その刑事訴訟法の中に再審請求に関しての条文はわずか19条しかない、そうなんですが、しかもそれが70年以上変わってないそうなんですよね。だから今回やっぱり再審開始になってもそれに対して検察が不服申し立てをして、でその次のその決定が出るまでに袴田さんの場合今回静岡地裁の再審開始決定から今回の東京高裁の再審開始決定取り消しまで4年かかってるんですよね。その間にどんどん置いていくし、支援者も置いていくし、当事者も置いていくし、人の人生って何なんだろうなって思いますね。
これね、日弁連の資料にあったんですけど、どうして警察や検察がそんなに強い権限を持ってるかっていうと、戦後のどさくさで治安が悪い時に、とりあえずそういう風にしとこうっていうことだったんですって、
あの裁判をもうちゃっちゃかちゃっちゃかやるために、あの今の刑事訴訟が作られて、それはそのずっとのことですよ、
だから変えるべきは憲法じゃなくてこっちの方じゃないかと、刑事訴訟法ね、
それはあの検察も警察も正しいことをやっているということを前提にして、演技的に作られたものがずっと運用されているということなんですね。
あの日本はすごい国だとか、治安がいいとかって、なんかそういうのをこう誇張する番組が最近多いですけど、日本はね人権的にも遅れてるし、治安がいいわけじゃないんですよ。検挙率が高いだけで、
それで、ね、おっしゃったその戦後に作られたどさくさで作られたその今の刑事訴訟法は明らかに権力側に都合のいいように作られていると。しかも現代的なあのやっぱり大きな課題としてはね、さらに共謀罪やあとは司法取引だとかですね、いわゆるこうおとり捜査的なこともできるようになって、例えばこう自白した人間が罪を軽くするために虚偽なことを言ってある人を貶めようとしたときに、それを検察が証拠として取り上げるとですね、そういう新たな冤罪をこれから生む可能性が非常に多い、そういったね法整備がどんどんねこの安倍政権の中でこう進められてきているというのもね、我々はやっぱり注視しておく必要があるんじゃないかなと思いますね。
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。
アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。